ありがとうございます。では今日は出エジプト記20章、出エジプト記20章、旧約聖書の130ページになります。出エジプト記20章今日は3節、まあ、2節と3節を見ていきたいと思います。今すぐには読みません。出エジプト記20章の2と3を今日見ていきたいと思います。では初めにお祈りしてから今日の学びを始めていきます。愛する天の父なる神様、本当に私たちがこう集まれること、あなたの聖書を開けること、心から感謝いたします。本当今歌ったみたいに、キリスト以外のものは欲しくない、そういうお祈りが多分私だけではないと思います。どうか本当にこの世のものではなく、あなたを求めて心を尽くして従えるように助けてください。そして今今日のこの礼拝、そして今聖書を開き一緒に見ていく箇所、どうか分かりやすく簡単に皆さんに伝えることができるようにも助けてください。一人一人の心も必要な備え、神様がご存知です。どうかそのものを備えてください。この上にあなたの祝福、あなたの働きがあるようにお祈りし、このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アーメン。今日は変わらないものを変えることはできない、変えられないものを変えることはできない、まあ、結構当たり前ですね。変えられないものだったら変えることはできない、変えることができたら違うものになります。まあ、例えばですね、磁石を考えてみてください。磁石を見るとプラスとマイナスの方があります。で、プラスとマイナスがいつも仲良しなんですね。で、どんなに頑張ってもプラスとプラスを合わせようとしても無理なんです。同じようにどんなにマイナスとマイナスを合わせようとしても無理なんです。で、どんなにそれを文句しても不可能なことなんです。変えることができないんです。もう一つは、万有引力の法則、or law of gravity を考えてみると、それをまあ好きじゃないから変えることができないんですね。もしこのペンを今離したら、皆さんもうわかりますよね、どうなるか。ね、落ちます。それは当たり前です。これを変えることができないんです。もし、ここで私が立って、いやけどそんなのが好きじゃない、嫌い。私は鳥みたいに飛んでいきたい。から天井にいて、私はジャンプする。みんなそれ聞いたら、あんたバカだね。と多分思うと思うんですね。この法則があるから、そんなことやったら絶対死ぬでしょってみんなもう分かってます。それは天才じゃなくても分かってます。それ変えることができないんです。変えられないものなので変えることはできないんです。それは真実のもの、正しいもの。だから磁石でも この万有引力でも変わらないんです。変えることができないんです。どんなに嫌ってもそれはもう決まってあるんです。その中に生きていくか生きていかないかなんですね。で、その磁石を使えばいいもの作れるんです、ね。まあ、英語ではマグネットモーター、ね、磁石のモーターを作れる。それはいいことなんです。それから水が流れてダムを作ることができるんです、ね。変えることはできないんですけど、一緒に働けることができるんです。もし変えることができたら違うものになっちゃうんです。けど今日は磁石より法則よりもっと大切なことがあるんです。それは神様なんです。神様を私たちは変えることが不可能なんです。どんなに頑張っても、いや、あの部分はあんま好きじゃないと思っても変えることができないんです。変わらないお方なんです。主である私は変わることがないと書かれています。ということは、もしもう私たちが聖書を読んで、けどここの部分があんまり好きじゃないんだよねと思うと、違う神々を作っちゃうんです。神様を私はもうこれですってもう決めたんです。それが嫌いで変えようとすると、他の神々を作っちゃうんです。なので、まずはじめに、この神様は誰なのかなと見ていきたいと思います。まずこの20章の2節。ここを見ていきましょう。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。で、この主が太字の文字です。これはヘブル語でヤーウェイっていう言葉なんです。まあ、それは別に覚えなくてもいいんですけど、意味的には自己存在するものなんです。ということは私たち必要なくても神様は生きていくんです。私たちは神様いなければ生きていけないんです。ちょっとやってみてください。ね、口を閉じて、まあ、本当にやらなくてもいいんですけど、口を閉じて鼻を詰まったら、ちょっと時間経つと色が変わってきます。で、それで話さなかったら、パトンっていくかもしれない。空気がないとダメなんです。どんなにそれが嫌いでも変えることができないんです。人間は空気がないと生きていけないんです。けど神様は空気必要ではありません。自己存在しているものなので何にも必要ではありません。創造主です。この意味、ヤーウェイっていう意味は創造主っていう意味もあるんです。命を与えるという意味合いも入っています。ということは、まあ雪は今いっぱい降っているので、けど春になると花が咲いて、あ、綺麗だな、美しいな。今日あって明日なくなる。それ神様が自分の力で作ったものなんです。自分の知恵で、自分の知識で、自分の理解で創造されたものなんです。人間はできないんです。作れないんです。どんなに頑張っても人間はいろんなものはできるんですけど、命を与えるっていうことはできないんです。不可能なんです。で、私たちがどんなにね、あ、太陽が上がれた、ね、いいけど、ね、ちょっと冬になってほしくないねって思っても変えることができないんです。まあ、このヤーウェイという意味には、契約を守る神という意味も入っています。契約を守る神。まあ、アブラハムに昔には、あなたには大きな国を作ります。で、このイスラエル、ここで書かれている、エジプトから出し、っていうイスラエルはここではもう200万人ぐらいの国の人になってきたんです。このアブラハム、子供がいなかったアブラハム、100歳になってから一人だけ生まれた。このアブラハムに200万人以上の人がここの部分でいるんです。神様は契約を守るお方なんです。 しかももう一つこのヤウェで入っているのは私はあるという意味なんです。まあこれは別にちょっとどういう意味かなっていう意味かもしれないんですけど、英語では I am っていうことなんですね。で、私はあるということは、もう簡単に言うとこれなんですね。昔でも未来でも全てのもの、何でも必要なものは私が持っています。っていうことなんですね。しかもここの今読んだ箇所では、この主であるって書いてあるんですけど、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から釣り出したって書いてあるんですね。ということは、救い主とも見えるんです。このイスラエル人は奴隷だったんです。お金がない。何にも持ってない。こういう人が神様がわざわざエジプトの場所に行き、助け出したんです。しかもその中で、10個の災害を出し、後悔を分けて、素晴らしい神だ。と思うこともされたんです。まあこれイスラエルから考えると素晴らしいんですね。10個の災害を考えると、神様強いね。後悔を分けた神様すごいね。私の救い主だなと思いますけど、その反対もちょっと考えてみてください。同じ神様です。同じ事件です。その反対はエジプト人。神様の考えはどう思いますか？ひどい。ね、10個の災害で魚全部が死んだ。家畜が全部なくなった。国が臭い。作物も全部ない。長男も亡くなられ、後悔の中で敵全部が殺された。なぜ神様がユダヤ人にはこういう感覚を持って、エジプト人にはこう持つんだろう。まあ、それは簡単に言うとこれなんですね。ファロという方が高慢で神様は聞き従いたくないっていう心を持ったんです。神は高ぶるものを退け、へりくだる者に恵みを授けになると書いてあるんです。ということは、高ぶる者には退けっていう意味は、本当に戦争に行くっていうことなんです。なので、パロが、私が神様だ。ね。っていう感応で神様の裁きが来たんです。けど、もともとそうしたくはなかったんです。けど、これがどんなに嫌いな気持ちがあっても、私たちは神様を変えることができないんです。こういう性質なお方なんです。まあ、この10回がここの20章に書かれているんです。多分もしかしたら10回って聞いたことあると思います。けど、この10回っていうのは、この20章で10回が全部流れ出てきます。これ神様が言葉でイスラエル人に伝えた、もともとは伝えたことだったんです。まあ後で、そのタブレットみたいに、今のタブレットみたいじゃないよ。ね、昔の石みたいに全部書いたんですけど、初めは言葉を使って10回を伝えました。その前に、この19章では、神様がイスラエルにこう言われたんです。あなたのものに、特別に使いたいんだ。けど私を従ってください。ということでイスラエル人が、はい、わかりました。従います。ということでモーセが、じゃあ、神様に仰せられ、このイスラエル人を3日に私が降りてくるから、その準備をしなさい。って言ってみんなが洋服を洗ったり、自分をきれいにして、神様が来るのを待ってたんです。私たち神様を考えると、多分こういう考え方があると思うんですね。愛。よく歌いますね。恵み。憐れみ深い。これ全部そうなんですね。けど、これだけじゃ、神様の全体的を見てないんです。ちょっとここの箇所見てください。この19章。 19章の16節ですね。こう書かれてるんです。3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と蜜雲があり、角笛の音が不純に高くなり、響いたので、祝宴の中の民は皆震え上がった。って書いてあるんですね。ということは神様が3日目にこのサイナイの山の上に泊まった時に、そこで人間が見たのは雷。しかもそれどんどん読んでいくと、ね、サイナイの上では火の中にあるって18節に書いてある。そして煙が上がっていったっていうのも読むんですね。それも神様なんだよ。だからもちろん愛です。恵み深いお方です。もちろんそうなんです。けどそこで止まっちゃうと神様の全体的を見えないんです。で、全体的を見ないと私たちは正しく生きていけないんです。ヘブル書ではこう書かれてるんですね。心を見たモーセはこう反応だったんです。またその光景があり、あまり恐ろしかったので、モーセはこう言ったんです。私は恐れて震えると言いました。モーセは神様の友だって聖書に書いてあるんです。しかも、ここ10回を渡すときに降りてきたのは、いいことだったんです。悪いことじゃなかったんです。平和で降りてきてたんです。なのでちょっと考えてみてください。もし神様がこんなに恐ろしいお方なんです。これが、ね、平和の時、神様が10回を教えに来てる時、この時モーセがそれを見て震えた、恐れた。あのモーセ、神様の友がそうなってたんです。もし神様と正しい立場がなかった人たちは、神様と会うとき、どういう気持ちになるんだろう。もしあのモーセがそういう気持ちだったら、神様と親しい関係がない人は、そのときにはどういう気持ちなんだろう。ちょっと皆さんと一緒にヘブル書に行きたいと思います。この神様は、旧約聖書の神様だけではないんです。で、先ほど言ったみたいに変わらないお方なんです。変えることができないんです。なので、ヘブル書、これは新約、あ、なんか紐があれば、ちょっとこの二十章に結んで、また戻ってきますので。ヘブル書の12章。ここ、442ページになります。先ほど21節のモーセのこと、モーセは恐れて震えると言いました。で、ここの次の箇所は、新しいサイナイ、新しいシオンの山、神様が生きている山、新しいエリサレム。で、ここでは、もし、神様が地上に来られてあんなに恐ろしかったら、私たちが天国に行くときに、その神様の栄光が全部見えるときには、どういう気持ちでそこで立つのでしょうか？っていうことなんですね。まあ先ほどのエジプトの箇所でも、黒い雲で降りてきたっていうことは、神様はその栄光を少し閉じたんです。見えないようにしたんです。けどそのとき私たちは、神様の全体的を見るんです。で、ここでは書かれているのは、ね、この新しい場所。じゃあ、どういう反応するべきか。まあ、25節ではこう書かれているんですね。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。で、まあ、この拒むっていうのは、聞き入れる。なので、聞き入れるように。なので、拒まないっていうことは聞き入れないんですね。 ということは神様が言ってることを聞いてるけど聞かない人たちは危ない場所にあるんです。でしかもこのずっと読んでいくと、まあ、この引用してるんですね。この出エジプト記の19と20、そこで起きたことをここで書いてあるんですけど、そうすると28節までいくと、じゃあ私たちはどういう反応があるか、あるべきか。まあ、一つはその言葉を聞き入れる。二つ目は、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありません。ありませんか。こうして私たちは、慎みと恐れと思って、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。ここでも書いてあるんです。焼き尽くす火です。じゃあ、こういうお方は何をするべきか。まあ、まずは、聞き従う。二番目は、その聞き入れたものを、ね、ここに書いてあるみたいに、慎みと恐れ。まあ、慎みって考えると、言葉や行いに気をつけることなんですね。で、まあ、恐れっていうのは怖がる。これはね、悪いことではないんですね。もし、自分が小さい頃、お父さんが結構厳しいお父さんでしたら、その恐れの気持ちがわかります。お父さんはもちろん愛しています。けどお父さんはこれやれって言いました。これをやらないと罰が来るって自分がご存知です。だからその恐れを持って、愛を持って従う。やらないと叱られる。けどやるとよくやったも出てくる。ということなんですね。まあ、もし、いや、それが本当にいいのかなと思ってたら、先ほどの出エジプト記にもう一度戻ってください。ここの箇所でも、その恐れる、神様を恐れることはいいって書いてあるんです。それは20節になります。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。それ10回が話し終わった後、みんなが震えて、もう神様の声は素晴らしすぎて、私たちはそんなことを聞きません。モーセ、どうか神様と話して、私たちの代わりに話してください。そして私たちはモーセのことを聞くからって、まあ、恐れてはいけません。神がこれら、来られたのは、あなた方を試みるためなのです。また、あなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。と書いてあるんです。罪を犯さないためです。だから、いや、神様を恐れるなんて、神様がそんな焼き尽くす日なんて考えたくない。今日それ変えることはできないんです。そういうお方なんです。そうやって聖書が書いてあるんです。で、それは別に悪いことではないんです。ここで書いてあったのは、罪を起こさないためですって書いてあるんです。私たちが神様を正しく見ると、こうなるんです。あんな素晴らしい人の前に、いずれいつか立つ。そうだったら私は正しく立ちたいな。恐れています。だから毎日の生活がただ単に生きていくではなくて、私は正しく、正しい言葉、正しい行いをしていかなければいけないのだということが心に入るんです。それが入るといいことなんです。悪いことではありません。まあ、この箇所にちょっとまた戻りたいと思いますけど、この20章の、ここではもう一つ神様に見えることは恵み深いお方なんです。恵み深いことなんです。まあ、確かに非なんです。けどここでは、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出した。あなたの神、主であると書いてあるんですね。これは神様の恵みだけなんです。 イスラエルたちがそこで奴隷になってるんです。そこで神様、助けてください。で、神様は恵み深いお方なので助け出したんです。この箇所だけではないんですね。もしすごい、ひどい人間を考えると、聖書の箇所では一つのグループが出てくるんですけど、ニネベに住んでいたお方だったんです。罪人だったんです。有名だったんです。悪いことするの。そういう人にヨナが神様に私の裁きを伝えに行きなさいと出て行ったんです。40日間、あと40日間で神様の裁きがニネベの上にとどまりますっていうメッセージをしたんです。そしたらニネベがそれを聞いて、自分が罪人だっていうことに気がついて、どうか私を許してくださいという願い事を神様が聞き入れて、その時には裁きが来なかったんです。まあけど、そういうニネベの人はすごい罪人で、それはわかるけど、私はそこまで悪くない。それは本当に私たちの考え方なんですね。もし、まあ、羊って言っても、まあ、イメージ的になんか出ますね、羊って。あんまりここら辺歩いてないので、ほら、あの羊とかね、ニュージーランドみたいにいっぱい多く並んでないので、そうやってすぐパッと来ないかもしれないですけど、みんな羊ってわかりますね。で、結構見た目的に白いですよね。しかもそういう緑の野原の場所に立ってると、ああ、すごい白いね、綺麗だな、美しいな、羊って柔らかいし、もはもはしてて、雲みたいで、ね、いいね、っていう感じかもしれないです。けどその同じ羊をこういう白い清い雪の場所に置くと、突然あの白い洋服があんまり清く見えないんですね。もう雪がもうはるかに白いので違いが見えるんです。同じように私たちがどんなに自分が清いと思っても、どんなにそこまで悪くないと思っても、神様の前では私たちの義が不潔な着物のようになっているって書いてあるんです。神様の前で人間としてはみんな罪を犯したんです。みんな汚れてるんです。けどその人たちも、神様どうか私を救ってくださいという人たちには恵みがあるんです。神は高ぶる者に退け、へりくだる者には恵みを授けになる。今日次にこの三節をちょっと一緒に見たいと思います。あなたには私の他に他の神々があってはならないと書いてあります。ここで偶像とか全然書いてないんですね。これ4節まで偶像出てこないんです。ということは、この神々っていうのは頭の中の神々なんです。頭に作る他の神様なんです。まあ一つは簡単に言うと、モーセが山の中にいます。40日間この10回をもらって行ってるんです。その40日間モーセがいないので、そのイスラエル人たちが、モーセ遅いね、なかなか来ないな、何やってんだろう、死んだのかな、まあしょうがない、モーセもいないし、よし、じゃあ神様を作ろうって言って、いきなりこの銀の牛を作ったんですね。今日その銀を牛を作る前に、もともと頭で初め考えなくちゃいけないんです。どういう神様がいいかな。ねえ、昔さ、エジプト、これも、まあ、本当って言っても、Google ですね。Google で見てるので、これ Google がどんなに正しいかわからないですけど、Google では、この牛を作ったのは、牛の、その、エジプトでいた牛の神々の意味合いは、愛、喜び、音楽、楽しみという神様だったんです。いや、神様は火で燃えている神様。けどそういう神様なんか怖いから、もうちょっと楽しい神様がいいかな。でさ、エジプトでさ、なんかあの牛あったよね。 あの神様ってさ、楽しい神様だし、喜びワイワイで遊べたりできるから、あの神様にしよう。あの神様が私たちを救って、イエーイということで偶像を作ったんですね。けど、もともと初めは頭の中で始まったんです。私はこういう神様が嫌いなので、じゃあ変えよう。そうなると、偶像じゃなくて、ここで書いてある他の神様になるんです。聖書の神様ではなくなるんです。聖書で書かれている神様は、そう書かれている。それだけなんです。それを変えることはできないです。変えると、他の神様になるんです。私が考えると、教会の中では、こうなってると思うんです。教会の中では、神様が愛っていうのを注目しています。まあ、それはいいと思うんです。神様は愛なんです。恵みのお方なんです。確かにそうなんです。けど、それだけで止まると、ダメなんです。神様は火で燃えているお方って書いてあるんです。で、いずれ私たちは神様の前で立たなければいかないんです。で、全部話したこと、全部やったこと、神様の前で燃えるんです。で、神様のためにやったものは残る。神様のためにやらなかったものは燃えるんです。そうなるんです。私たちはそのことも大切なんです。愛は大切。けどそのことも大切なんです。その恐れがないと罪から離れないんです。まあ、神様は愛してる神だから、まあ、これも悪いことしても、また許してくれるからさ、イエーイじゃないんです。燃えている火なんです。私たちは正しい考え方がないと、ちゃんとした生き方はしないんです。で、教会の中では、愛、愛、愛をメインとして注目して、恵みの方です。確かにそうなんです。けど、それだけでは足りないんです。ちゃんとした恐れがないと、ダメなんです。まあ、こういう神様には、どういう心を持って、行くか。まあ先ほどもヘブル書で読みました、ね。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。ということは、神様が言ってることを聞き入れる。こういうお方なんです。こうしなさいって言ったら、そうしなければ違う神々を作ってるんです。ね、なので、聞き入れるっていうのが大切なんです。二番目には、従うことなんですね。こうして私たちは、慎みと恐れと思って、神に喜ばれる奉仕をすることができるのです。私たちは神を変えることはできません。神様は、もともとこういう人で、いつもこういう人なんです。で、車を買うときには、あれなんですよね。自分が好きな車を買うんですね。新しい買う車、まあ手を挙げなくてもいいんですけど、新しい車を買ったことある人いますか？まあ、そういう聞くと手を挙げちゃうけど、私は買ったことないんですね。一回だけ買ってみたいんですね。ああいう色と、ああいうのが入ってて、あったかい、ね、椅子もあったらいいな。ね、そういういろんな自分が欲しいものを全部決めて、じゃあこれを注文します。神様は新しい車みたいじゃないんです。私たちが決めるべきじゃないんです。私たちが創造されたお方で、神様が創造主なんです。私たちが神様がこういう人ならいいなって決めていくべきじゃないんです。神様はこういう人なので、私は、はい、従います。で、私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべですって神様が言ったんです。ちゃんと神様を見ないと、私たちも正しい生き方をしないんです。私のお祈りは、教会としては神様をちゃんと正しく見ることなんです。そういう恐れを持って、神様を本当の実なお方、王の王、主の主、いつか戻られる、私たちはちゃんと生きていってるのか、恐れながら毎日行く、それは悪いことじゃないんです。こうやって震えてる恐れじゃなくて、正しく生きていきたいっていう気持ちを持つんです。罪には罰があるから、正しい方向行きたい。そして神様に従って毎日歩んでいきたいっていう心を教会としては持っています。もし今日ここで座ってて、聞いてて、ね、神様として、 違う考えがある。まあ、いつも恵み深い、愛してる。まあ、それだけ注目して、私はそうやって生きていってます。けど、正しい方向にあんまり生きていない。神様はちゃんと言葉を聞いてるけど、従っていない。そういう場合だったら、ぜひ今日、悔い改めて、神様のことを聞いて、従ってください。神様が神様です。変えることができないんです。変えると、他の神々です。もしここにいて、ね、私は他の神々を自分の頭の中で想像して、そうやって生きてる。そうだったら神様は恵み深いお方なんです。そういうお方にも許しがあるんです。救いがあるんです。燃えている火ですけど、愛しているお方です。そして誰でも悔い改める人は、すぐ喜んで受け入れます。もし今日、ね、あの羊の話で、私も、まあみんなみたいに悪くないかもしれないけど、神の前に見ると、私も罪人だな。っていう方も、神様の恵みはあなたのためにもあります。なので、ぜひ、来てください。そして、神様の恵みを受け入れてください。変えることができないんです。変えられないものを変えることはできない。私たちも今週も神様にその恐れを持って生きていきたいと思います。では最後にお祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今日この出エジプト記20章を一緒に見ていきました。結構重たいです。けど本当のことです。あなたを変えることはできません。私たちはあなたのしもべのはずなんです。けど、よく私たちは自分が好きな神様を頭の中に作って、あれを従おう、楽しもう、喜ぼう、と思いながら違う神々を作り、この十回の一番目の破り、あなたの前には罪人です。どうか許してください。で、私たちもこの正しい心を持って、神様を変えるより、神様がこういう方なので、私もこういう生き方をしなければいけないという心を持って、あなたに心を尽くして、従って今週も生きていけるように、どうか助けてください。そしてまだこの中で、初めて自分の罪のことを聞いて、私は確かにあんまり良くないなっていうことに気がつき、神様は確かに燃える火だけど恵み深いお方だ、許してくれるお方だ、救い出すお方だということを聞いて、それに耳を向け、私も信じたいなという方がもしいたら、ぜひあなたを心に入れて救いを求めて、イエス様を信じることができるようにもお祈りいたします。この時を感謝します。そして私たちが本当にあなたを正しい目で見えることができるようにどうか助けてください。で、今週もこれから、忙しくなり、どうか毎日あなたの聖書を開いて、あなたのことをもっと知ることができるように、お祈りができるようにどうか助けてください。この時を感謝して、このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アメン。